ドリームキングダムゆらのね、川崎 FM をお聞きの皆さんこんばんは。シンガーソングライターとモデルとして活動している黒瀬ゆらです。ドリームキングダムゆらのねは今日で11回目の放送になります。ゆらのねでは黒瀬ゆらのラジオパーソナリティとしてアーティストとしての成長を一緒に感じていただける番組にしていきたいと思っています。番組は主に音楽大学の課題で制作したオリジナル楽曲を聴いていただいたり、楽曲制作のルーツや影響を受けた作曲家、楽曲についてお話ししていきます。毎月第4金曜日6時から6時半はゆらのねを聞きに来てください。今日もよろしくお願いいたします。今日はね、話すことが結構たくさんあるので最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。先日ここ2月の上旬とちょっとイベントがバタついていたり、あとまあその1月末に向けて期末の試験があったりといろいろバタバタしている中だったので、ね、SNS の投稿がね滞ったりとかもしたんですけど、まあ、直近だと2月15日にねドリームキングダムさん主催のランウェイに川崎コレクションですね、あれインスタとかに、ね、投稿させていただいてるんですけど、それも出演させていただいたりとか、そのね裏話とかもちょっとこの後させていただけたらなと思っています。今日寒いのでみんな気をつけてください。明日明後日雪マークがついてるみたいなことも、明日は晴れになったらしいです。明後日が天気悪いです。天気はねいろいろ前後しがちだと思うんですけど、皆さん気をつけてください。でこの前とかめっちゃ暖かい日もあったのに急に寒くなったりして、着るものに今困ってますね。すごい、もうでもだから本当にこの前なんか20度くらいまで暖かくなった時とかは本当にもうコートいらないくらい、トレンチコートとかそれくらいの薄手のものちょっと持ち歩こうかな、でもいらん、お昼とかちょっといらないかもくらいの暖かさだったんで、もう2月にして春が来てるなってすごく感じましたね。早いですね、めっちゃ。だから自分が撮影とか被写体モデルでいろいろさせていただいたりしてるんですけど、そのやっぱその季節ものだと今河津桜とかミモザとかがあると思うんですけど、そのあたり撮影行こうみたいな話になった時に、思ったより桜、その河津桜とかが早く咲いてしまっていて、撮りに行こうって思った時にはもうちょっと満開通り過ぎてたりとかして、急遽変更に撮影するね、コンセプト変更になっちゃったりとかもしたので、結構なんかもうねあったかいのが早く来てるなってすごく感じています。もしかしたらねみんなも感じてるかもしれないんですけど、もうそろそろだからもう冬物の服をしまって、新しいちょっと薄手のねシャツ系の服とか出してこないとなーって、クローゼットの整理をちょっといろいろ考えたりとかもしますね。じゃあちょっとね今日もいつものコーナー、イラの成長記録のコーナーに参りたいと思います。今日はですね、この前の大学の、期末試験とかあった時の、これも期末試験で課題に出た内容だったんですけど、この時に出た、キラキラ星、みんな有名なね、めっちゃ有名なキラキラ星の変奏曲ってあると思うんですよ。キラキラ光るお空の星よってやつですね。めっちゃ一度は皆さん耳にしたことがある有名な曲だと思うんですけど、それの弦楽四重奏に編曲したバージョンで自分で DTM 音源でただその映した 楽譜をそのまま、弦楽四重奏に移したっていうだけではなくって、まあ、そのアレンジを加えた、オリジナルアレンジっておかしいねアレンジをその元の楽曲を聞いて、それをそのまあ四重奏に変換した上で、その子にそのアレンジを加えた曲になってますので、あの自分のね、その知ってるメロディーを思い、ちょっと頭に浮かべながら、あのゆらがどんな編曲をしたのか注目して聞いていただけたら嬉しいです。ではまずね、聞いていただこうと思います。聞いてください。キラキラ星変奏曲の、弦楽四重奏になります。聞いただきありがとうございます。キュロセユラアレンジの弦楽四重奏キラキラ星でした。いかがでしたでしょうか。まあ、いろいろね、やっぱ有名な曲なので、あのそもそも四重奏もなんかいろいろな楽器での編曲とかはいろいろあるんですけど、あの自分なりの弦楽四重奏として今回ちょっと作ってみて、やっぱりこう有名な曲ってなると、そのやっぱりもう何回も聴いたことがあったりとか、そのもうすでにアレンジされてるものとかもいろいろあるので、そのね、こう聴いたことのあるフレーズとかがこう出てきちゃって、なかなかこう、まあ、全く被らないっていうのは難しいとは思うんですけど、オリジナルのその自分の編曲っていうのにするのがすごく難しかった印象がありますね。あと単純なメロディーだからこそ、どういうあのアレンジにしていくのかっていう装飾の付け方、単純なメロディーだからこそのこう逆にこうやれることがたくさんありすぎて、どれを選んだらあのまとまるのかとかいろいろ考えながら作りました。これもともとはそのまあそのメロディーがあるじゃないですか、有名なドドソソララソみたいなあって、それをひとまとめにした、やつをこう3連続な、間は何でもいいんですけど3フレーズ変化をつけて3フレーズ繰り返せっていうのがお題だったんですよ。なので、まあ、1回目の繰り返し、2回目の繰り返し、3回目の繰り返しで、同じようにならないように3個それぞれ変化をつけた編曲になってます。で、あのまあ特徴としては1回目の繰り返しが、楽器2本何でも使っ、どれでもいいから楽器が2本、次の2回目の繰り返しが3本で、最後で四重奏になるっていう構成になってます。一番最初のところは、まあ、あのおなじみの一番わかりやすいフレーズをこう繰り返していくっていうので、まずまあその一番ベースのベーシックなものを作って、そこから ちょっとずつこう豪華になっていくっていう形の構成を取ったんですけど、メロディーに対してあのその旋律もう一つのメロディーをこう重ねたりとかして、後ろからこう途中から入ってくるキラキラ星じゃないメロディーを重ねて、こうちょっとこうあの膨らみのあるっていうのかな、なんて説明したらいいんだろうね、言葉にするのって難しいよね音楽ね、あの幅の響きの幅が広がるように、ちょっとまあキラキラ星なんだけど、あの一番最後のフレーズはちゃんと聞いてないとキラキラ星かどうかちょっとわからないくらいのあの編曲になってて、まあ、キラキラ星のメロディーは存在してるけど、さらにその違うメロディーがもう2つくらい重なってて、あのもう元の原曲がちょっとわからないけど、でも聞いてるとベースはキラキラ星だなってわかるくらいの編曲にしました。だからもうメロディーが3つくらい重なってるんですよね。そこにその例えばまあ弦楽器なんでピチカートだったり、まあレガートで弾いたり、まあスタッカートで弾いたりっていう、こう奏法の違いだったりとか、そういうのも使いながら作りましたでそのまあね、作るにあたってやっぱりその楽曲についてはやっぱり調べるんですよね。でその、まあ、この曲皆さんご存知の、まあ、有名な曲なんですけど、あの、まあ、キラキラ星変奏曲っていうピアノの、まあ、聞いたことみんなが聞いたことあるのは多分キラキラ星変奏曲っていうピアノの、あのめっちゃ速いパッセージのある楽曲だと思うんですけど、まあ、それはあの有名なね、あのモーツァルトが作ったものになります。まあ、でうちはそのキラキラ星を、まあ、調べた時は知らなかったんですけど、モーツァルトはその編曲をしただけであって、その原曲はまた違う人が作られてるんですよね。ジャン・フィリップ・ラモーさんっていう方が、まあ、作ったとされているっていう、まあ、調べたらそういう風にあの出てきたんですけど、がされ作ったとされてる、まあ、フランス民謡が元となっていて、それをモーツァルトがピアノの、キラキラ星変奏曲にあの作っ、あのそれをそのフレーズ、その何だっけ、旋律を使って曲を作ったっていうものになります。知ってましたか？ヒラは知りませんでした。でそのフランスのその民謡がなんかあの曲名が、あのねママ聞いてよっていう曲らしいですね全然知らなかったです。だから民謡だからやっぱそういうこう なんていうんだろう、優しい、やっぱその誰が聞いても耳に残るような曲で、曲の雰囲気で作られたりするんですかね。よかったらその原曲の方もね、皆さんあの興味持っていただけたら聞いてみてくださいでね、このユナが作ったあの変奏曲が弦楽四重奏は、あの YouTube とかの、あの YouTube とかの方に音源ちょっと上げてみようかなって思うので、もし興味ある方はね繰り返し聞いてもらえたら嬉しいです。まあそのキラキラ星変奏曲もね、も本当はもっとね長いので、あの弦楽四重奏のアレンジの方ももっと長くしてフルのバージョンでも作ってみたいなって思いましたもっとなんかキラキラ感が欲しかったんだけど、弦楽器でキラキラ感ってすごく難しくって、あのピアノだったらねこう早いこうあの繰り返しみたいなパッセージがね、あの他の楽器に比べたらやっぱりやりやすい、表現しやすい楽器ではあるので、そのキラキラ感というかその楽曲のイメージをどうやってあの楽器を変えた時に残していくかっていうところがすごく難しかったです。弦楽器だとね、やっぱこうレガートでこう滑らかに弾くイメージの方がやっぱり強いと思うので、そこをそのでもその特徴を生かして、かつその楽曲の原曲のイメージを崩さないようにっていうところがやっぱり難しいですね。まあそのまあ面白いところでもあるんですけどね、いろんなやっぱやり方があって、人によって人とそれぞれの表現方法があるので、めちゃくちゃ面白かったです。なんかいろいろねその民謡とか あのみんなが知ってる曲とかのアレンジとかもね、いろいろ今後もやっていきたいと思います。まあその都度もしかしたら YouTube に投稿するかもしれないし、あのショールームとかでね、もしかしたら配信とかで聞いてもらう機会もあるかもしれないので、楽しみにしていてください。じゃあね、あの成長記録のコーナーでした。ありがとうございます。では続いては今日もお便りのコーナーに参りたいと思います。今日もねお便りいただいてます。あの実は前回の時にちょっとゆらが回収しきれなくって、前回の時に送っていただいたものが2通あって、今回のラジオで1通あるので、それもね一緒に読んでいきたいと思います。やばい、コンタクトがさ半分外れてんだけど、これどうしよう。コンタクトがカパカパなんだけど、目薬持ってきたらよかった。では、1通目のお便り、マイメイドさんからいただいてます。ありがとうございます。いなちゃんこんにちは、今年こそはこれを直したいことはありますか、っていうお便りをいただいてます。皆さん、みんな年始になるとね、こう今年の目標とかね、やっぱり考えたりとかすると思うんですけど、今年こそ直したいことはですね、まあ、ずっと長年思ってることで言うと、いやちょっと時間、朝起きるのが苦手なので、時間通りに起きて二度寝せずに家を出るっていう、余裕を持って駅まで走らないようにしたいっていうことはありますね。でもこれね、直したいと思っててもずっと続いてるから、うちもう一生治らないんじゃないかって思ってる。だから、まあ、ちょっと余裕を持って、5分でも余裕を持って出れるようにしたいですね。あとは、やっぱこう、ちょっと年齢を重ねてきて、食べ物を、の量がやっぱ胃に入らなくなってきた。あと、脂っこいものがちょっときつくなってきたので、まだ入るでしょっていう食べ過ぎには注意したいですね。今までと同じ容量だと思って注文しないっていうことを頑張りたいと思います。あともっとなんか真面目なことで言うと、最近すごく思うんですけど、なんかやっぱりこう仕事とかしてきて、年齢的にも、まあ、もっとね上の人はいらっしゃいますけど、こうどっちかというとまあちょっと上の立場になったりとかもすることもあるので、その時にこう人にうまく伝える言葉選びとか言い方とか、そういうなんかこう言いにくいことをどうやって相手にこう不快な気持ちにならずに伝えるかっていうことをちょっと最近考えたりしますね。みんな多分難しいことだと思うんですけど、そういうのをね、こうなんか言わないくていいやって結構避けてきたことの方が多いので、それをなんかこうちゃんと伝えられるようになりたいなって思いました。皆さんも直したいことありますか？マイメイドさん、お便りありがとうございます。ではね、続いていつもね送っていただいてるターさんからお便りいただいてます。お読むの遅くなってしまってすいません。ちょっと内容がね、その1月の内容になっちゃってるんですけど、聞いてくださいね。クレスユラ様、こんにちは。こんにちは。あさって1月28日は中目黒でライブ、2月15日はクラブチェッタの大きなステージでランウェイショーと精力的に活動されているようで嬉しく思っています。寒い日が続きますが、体には気をつけて頑張ってくださいね。応援のメッセージをいただいてます。ありがとうございます。優しい。やっぱね、こういう風にね、こう言葉にして送っていただくとね、やっぱり嬉しいですね。応援してるよっていう気持ちが伝わってきます伝わってきますってなんだろうね。伝わります。ありがとうございます。そうね、1月28日に行った、まあ2024年の最初のライブですね。ではうち初めてだったんですけど、女性だけのライブだったんですよ。だいたいね、こうライブってなるとこう男女こうバラバラに、むしろなんか男性の方がちょっと多いかなっていうイメージだったりするんですけど、そのライブはね、女性だけだったんですよ、出演者さんがね。だからね、こういつもと違った雰囲気で、 みんな、雰囲気がやっぱ違いますよね。むさくるしいとか言ったらあれだけど、ダメだけど。控室の雰囲気がすごい華やかなんよな。女性っていうだけでね。偏見かな、うちの偏見かな。雰囲気がすごくね、女子会的な感じでした。可愛いが詰まった女子会的な感じで、いつもと違ったライブでしたね。すごく楽しかったです。あとはその、2月15日のね、クラブチッタでのドリームキングダムさん主催の川崎コレクションにも出演させていただいたんですけど、その時はね、ゆらはあのゆすのきコレクションさんっていうところのブランドさんでランウェイ歩かせていただいて、あの初めての着物を着ての、着物、まあ着物、原則には着物じゃないみたいなんだけど、その着物のモチーフを使ったドレスのそのお着物ドレスを着せていただいて、ゆらが来たのは本当にもう真っ白のもうキラキラしたあのドレスを着せていただいて、頭にね、こう百合の花をこうモリモリモリモリって、もう髪の毛見えないくらいモリモリにして、あの歩かせていただいて、もうヘアセットからあの服のね、その細部まですごくこだわりのあの感じられる素敵な服でね、歩かせていただいて、本当にね、貴重な経験とね、あのなったんですけど、着物ってやっぱりこう足があんまり前に進まないんですよね。その生地自体が重たいっていうのももちろんありますし、あとそのなんていうの、足元がもう完全にこう擦ってる状態だったのね。あの服がね、着物の生地がもう足元に擦ってる状態だったから、もう生地を踏んでも歩けないしっていうので、いつものやっぱ練習してるあのウォークの方法とはちょっと違う足の出し方だったりとか、あとはまあその着物っていうとやっぱその袖のところが特徴的だったりするので、そういったその服の見せ方だったりとかも全然いつもと違ったので、すごくいい経験をさせていただきました。花、あの白むく花嫁さんのね、衣装を着せていただいたんですけど、あのインスタグラムとかにね投稿してるので、よかったらそちらからね、全身の衣装とか、あと他のね、あのモデルさんも、ゆすのきコレクションの方さんのね、他のモデルさんの衣装とかもね、合わせて見ていただけたら嬉しいので、よかったら見てみてください。あのインスタグラムはあの黒瀬ゆらで検索したら出てくると思います。あとゆらの音でも出てくると思います。カタカナゆらの音かなで出てくると思いますので、ぜひ見てみてください。あのね、なんだっけ、リハーサルの前にもう頭をモリモリにしなきゃいけなかったの、段取り的に。でそれをもう、それがもう12時くらいにもう頭モリモリの状態で、でリハーサルをやって、ゆらのもう出番が8時過ぎとか8時半くらいだったんよ。だからもうそっからもう8時間くらい頭モリモリの状態で、頭もう突っ張った状態でずーっと過ごさないといけなくって、それがちょっと大変だったかな。まあそのご飯食べるのにも、もう下向くのもめっちゃ頭重たいし、ずっとこうギューって頭されてるから、撮った時の開放感がすごかったですね。でもね、それくらいのやっぱ大変さがあるんだなって思いました。それもうなんか衣装の豪華さから、本当にあの一緒にね関わらせていただいた方とか、ご来場いただいた方はありがとうございました。やばい、もう終わってしまう。あと1通あります。ちょっと早めに読みます。ひろのみんやさん、ありがとうございます。春の訪れが待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。もうすぐ卒業ソングが流れてくる時期となりました。皆様はこの春に卒業したいことなどありますか。花粉症から卒業したいです。花粉症マジできつい。目かゆいし、鼻も水も出るし、喉かゆくなるし、なんか花粉症がない、やったことない人は喉かゆいっていう感覚がわからんらしいって聞いた。で、あとちょっとね、ごめんね。あ、前回は、5つのリンゴを3人で均等に分けるにはとの問題に、ジュースにして分けると正解された皆様へ問題です。あさっての3日前は木曜日でした。今日は何曜日でしょうかっていう謎々が出されてるんですけど、これゆらちゃんと考えました。金曜日ですね。 多分金曜日、合ってるか分かんないけど後で教えてください。みんなもちょっと考えてみてください。金曜日です多分。ではでは、あの今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。次回のゆらのねは、最終回になります。3月22日18時から始まりますので、お忘れなきをよろしくお願いします。お相手は黒瀬ゆらでした。ありがとうございました。破り捨てた花